ダースベイダー DJ オショーの
は？
パンパンパンパン。リローデッ
ド。ダースベイダーです。
おいおいおい。なんだよ。
パンパンパンパン。リローデッド。
あ、チーズ牛丼食ってそうな顔してんなお前。
それ謝んなきゃいけないやつだそれ。
ああやばいやばいやばい、ちょっと高野さん切っといてこれ。
いや配信してっからライブだ。ライブでしょ。チーズ牛丼を食ってそうな顔、
うん、
確かに俺は知ってるから。
食ってんだろお前よ。
いやでもだってチーズと牛丼が、
うん、
合うっていうのをやっぱ開発した、うん、だからやっぱなんだかんだ好きやは、
うん、
その変色的な牛丼をやってるけど、
そうね、うん、
でもやっぱ王道じゃないがゆえのさ発見があるわけだ、
うんうんうん、むしろもうどうなの、詳しくは分かんないけど吉野家とかよりも全然規模的には大きいような気がするけどね。
そんなことないでしょ。
やっぱ吉野家が一等賞なのかな、うん、牛丼業界。
当初は吉野家なんじゃない。でも吉野家が、結構コロナで結構閉店を増やすっていう。
あーね、なんか結構ドカンと関連企業のうどんのあれとかも閉店するかね。
うん、結構、ね、チーズ牛丼を食ってそうとかっていう話をしている間に、結構本当に牛丼がちょっとね、
うん、
食えなくなってから、ああいうこと言ってたみたいな、ならないようにね。
いやー、まあでも、実際、相当魅力的だからな。松屋に関して、いや、ま、松屋か。
うん。
うん、あ、ガキレンジャー DJ オショーです。
あ、誰だお前は。
ガキレンジャーリローテッド。リローテッドの、
パン
ポートムービーを作った DJ オショー。監督兼主演、
うん、
脚本 DJ オショーです。
気になったらさ、脚本って、どこに脚本の要素が。
バカお前。あれ、無声映画だからな、俺が作った映像。最近ね、8月の2日に、ガキレンジャーのシングル、ニューシングルが出るんで、それに、
うん、
それのなんかイメージビデオを僕作ったんですよね。
あれってだって、ヨシ君がさ、
うん、
応募してたやつに君がエントリーしたんでしょ。
違う、バカ。お前ね、一般応募になんで俺が、メンバーの俺が応募してんだ
よ。ヨシ君言ってたじゃん。ガキレンジャーのビデオ作ってくれる人。
あれはまた、
別
でね。
あれに王将君が応募したのかなと思って。
なんか俺がガキレンジャーメンバーオーディションに受けなんか応募したって噂もあったけどさ、俺別に応募好きとかじゃないからね。
結構茶まご大賞も応募送ったでしょ。
茶まご大賞は小5の時にコロコロコミックに送って
送ったでしょ。
で幼馴染の DJ 板尾だけに優先して俺は落ちたっていう、まあそういう経験あったけどさ。
君だってマイカベリックに応募してきた時もさ、
応募してねえよお前。マイカベリックそんな売れてねえからなお前。
応募してきた時さ、
何の応募だよ。何なんだよお前ちで、お前ち
でシ
リアスクラッチメンバーになったんだよ俺は。
シリアスクラッチですって言って
応募してねえから。
一応だってサラナ人と俺でハガキ見て、この薄井君という人はどうしようかっつって、
メンバーオーディション俺ハガキで送って、まあハガキだろうな、二十数年前だったら。そう
そう、僕の家の玄関の前にこうやってハガキが置いてあって、
一回投函ポスト経由してねえのかよ。
直でこう。どうしてもマイカレイクで DJ やりたいんですっつって
直でお前自分ダースレーダーんちに行ってたんよ。俺は置いてくんの手紙を。
でもね、マイカデリック君メンバーじゃん、
うん、
メンバーだったじゃん。その、うん、まあ、マイカデリックのメンバーかどうかっていうの、マイカデリックが今どういう状況なのかっていうのがいまいちよくわかんないから。
まあ空中浮遊だよね。そ
う、空中浮遊してるんだけど、もともとはさ、
うん、
おしょうくんの前がの、
うん、
傭兵なんだよ。絵を描いてくれてたね。
まあね、絵を
傭兵が、で傭兵っていうのはそのサナラ人の高校の同級生で、
うん、
木曜区の傭兵がやってて、うん、だけど、まあ、おしょうくんがは元々秘伝家の DJ だったから、 秘伝家と太郎の、
ね、
秘伝家と太郎のマンカインダマーカーっていうグループの DJ だったのね。
うん、
それで、
太郎
ね、太陽風のラップ部分で性欲じゃなくて睡眠欲を、
うん、
判断してる。
睡眠欲
ラッパーとしてね。
うん。
寝た間に覚える四十八手っていう。
いや、それは、俺と太郎と、あやっていう、ヒメールラッパーね。うん。で、そのヒメールラッパー、女性の女の子ラッパーに、性欲を歌ってもらって、うん。お、何歌うのかなーとか言って、太郎とこうね、楽しみに待ってる間に、なんかワクワクしてたら、いつの間にか気づいたら、そのヒメールラッパーのこと俺好きになっちゃって。
性欲が何書いてくるかを、想像してるうちに、
そう、うん、だんだん好きになっちゃって。そして太郎にも内緒で告白するっていう。
で曲ができる前に振られたと。
振られたって。でもう気まずくて曲は作れないっ
ていう。まあその子のねシングルが無意自然っていうのがね、う
ん、よく覚えてんなお前。だからねやっぱ女性とかがさメンバーにいるさそのミュージシャンラッまあラッパーとかでもたまにいるけどさ、うん、そういう人たちってやっぱすごいさ。すごい、強行、もう完全なるね、感じ、もう、すごい、鉄の鎧に、ね、身を守んないと、うん、グループ内破滅だよ、もう。
いや、でも破滅になってるグループも多いんじゃない？それは。
やっぱね、多いと思うよ、本当にその、恋愛がこじれてさ、音楽活動ができなくなるなんて、まあ、売れてないバンドとかなんか腐るほどいるだろうね、そういう。だからマイカデリックも良かったよ、俺が女じゃなくて。
いやいや、別になんかね、今ね、時代も変わり、男同士でも恋愛もあるし、女の子同士でもあるわけですから、うん、僕の知らない間に、真田人と和尚が付き合ってたかもしれないし、それはね。
まあまあまあね、今、全然
ある。ミュージックビデオ上では君ら付き合ってたりしてるね。
スタジオでさ、ダースレーダーがリリック書いて、パッと見たら、俺と真田人がキスしてるってことも、ゼロではなかったからね。
全然、だってね、イーコール MC 以上のミュージックビデオでは、君とサナが付き合ってから別れるまでの、
うん、
東京
ラ
ブ。開演前の並木道をさ、うん、サナダ人が走って追っかけて、和尚が振り返るシーンとか撮ったよね。
あの当時だって、あれだからね、東京ラブストーリーのパロディやってんのって、うん、今時やってんの面白いじゃんみたいな感じでやったのが20年ぐらい前の話でしょ。そうじゃあなんか変なパラドックスが生まれるんだよな、今 見返したりすると。
そう。早すぎて遅すぎてなんかよくわかんないみたいな
感じで。そう。で、なんかね、ああいうことはやっちゃいけないってなんか、ふと思ったことあるんだよね。なんか今こんなことをやってたら面白いじゃんみたいなことを、やる人、10年ぐらい先に未来の人が見たら、もうなんか、これ今の時代のものなのとか、なんか変な感じになっちゃうっていうね。
いやまあまあまあ、ね、その、まあ、元々だから、ヒレンカと太郎のさ、DJ を君やってたんだけど、うん、ヒレンカはどっちかっていうと、ソロでやるようになってって、
うん、
で、太郎は、東京いたけど、太郎は、まあ、ラップをそんなに一時やんなくなってたのかな。
まあね、やったりやんなかったりっていう時ある、ね。
マンカインのマーカーとしてはあんまやんなくなってたタイミングで、
うん、
で、しかも板尾がやってきて、うん、今度板尾と秘伝家でライブやるみたいな感じになって、
板尾っていうのは俺のね幼稚園からの幼なじみで、茶まごを合格した方、ね、
で合格して和尚が落ちた方、板尾が受かった方なんだけど、
うんうんうん、
その板尾が来て、で板尾と秘伝家とかでやるようになってったりして、で、うん、傭兵は絵を描いたりするのがメインで、うん、フライヤーとかそれこそジャケットとかね、デモテープのジャケットを、うん、傭兵と森君と2人で描いてくれたんだけど、
うん、
役割分担ができてって、で和尚君がマイカデリックの僕と真田人の、でもサラが入る前に、
うん、
スイカってやつがいて、で、うん、スイカと僕でやった時は傭兵が DJ やったんだよ、マイカデリックのね。で、それがサナになって、でサナと僕でやるようになった時はライブ DJ を和尚君がやるようになって、
うん、
それで PY んで、
うん、
アルバムを出した時にインタビューに行った時に、
うんうん、
その時は和尚君メンバーじゃないんだけど、
うんうんうん、
インタビューについてきて写真も一緒に写って、
はいはいはい、
それで、
うん、
板尾が、
うん、
それを見て、なんかさ、これ、和尚メンバーっぽい感じでいるけど、
なんかついてったら、俺も撮影の時に、あれ、俺も今いるけど、あ、もう遅いから、もう手遅れだと思って、そのまま写っちゃったんだよな。
手遅れだって。今のね、だから、和尚君の今の言い方だと、和尚君望まずにね、つい写真写っちゃったっていう、
うん。
ダンスじゃ、今のは。
そうだよ。
でも、板尾はさ、 絶対おしょうさんとか言って、うん、もうあの写真写りに行ったでしょ、
いやらば入ってこうみたいないやまあなんかさ、でもそのさ、なんか結局あれ写真載っちゃったからさ、うん、そこからまあなんとなくもう俺も
毎回 3人組って感じになったじゃん、
うんうん、うん、まあ既成事実を作っちゃったみたいなさ、うん、まあそういうさ、なんかちょっとこれ似たような話がさ、うん、今週すごいラジオ界であってさ、
おお、
MBS って関西の方のラジオ、うん、
はい、
うん、そこで、あっぱれやってますっていう、まあ、帯でいろんな人がやってるやつで、うん、まあ、水曜日に、うん、まあ、メインパーソナリティが、まあ、ケンドー小林さん、ケンコバさんね、
うん。
で、アンガールズさんとかも出てるんですけど、
うんうん、大阪のラジオってだから人がいっぱい出てるんだよね。
そうそうそう、うん。それもね、だから、5、6人とか平気でこう、1回の収録にいるみたいな。でも今なんかこう、うん、ソーシャルディスタンスとって結構、まあ、うまいことやってたりするんだけど、うん、基本的に大人数のラジオでさ、そこにさ、うん、まあ、グラビアの、
うん、
グラビアモデルの小倉優香さんってさ、
うん、小倉優子かと思ったら優香なんだね。
そうそうそうそう。その子がさ、まあ、まあ、二十歳そこそこの若くて綺麗なお姉さんなんだけど、その子がね、その番組の、もうラスト1分の時に、
うんうん、
まあ、ケンコバさんが、じゃあ最後もう時間ないで、なんか告知ある人みたいな感じで、まあよくあるじゃん、ラジオで。
うん、お知らせをーってね。
うん。で、まあ生放送でさ、残り1分って時に、その小倉ちゃんがさ、うん、あ、ちょっといいですかって、なんか、ちょっと一段といつもより、そんなテンション高い子じゃないんだよね。
うん。
ないんだけど、まだなんかこう、さらにテンションを下げて、
うん、
この番組をやめたいんです。
え？
え？
え？って感じなの、もう。で、まあ、うん、ちょっとね、もうラジオだけど、ちょっと一瞬変な空気っていうのがもうひしひし伝わってさ、うん、もう手だれのケンコバさんも、
うん、
ああみたいな、ちょっと完全に動揺してる感がラジオ越しに伝わるわけよ、もう。
うんうん、
で、まあね、このね、小倉優香さんって女の子は、うん、まあ、グラビアのモデルなんだけど、いわゆるアイドルとかと違って、うん、結構尖ってる女の子なの。
尖り系なのね。
うん。なんか、その事務所に内緒で、
うん、
まあ、モデルさんだからさ、例えば髪を切ったり色を染めるっていうのは事前に言わなきゃいけないわけよ。
うん、
それを、事務所に内緒で髪の毛緑にして、うん、内緒でパンと事務所現れたり、結構だ、結構そういったモデルとしてはさ、相当やばいじゃん、って商品なわけだからさ。
まあまあそうですよ。
うん。それでさ、なんか、まあ映画とかもさ、フランスの単館系が好きとかいう感じの、こう、なんていうの、うん、
も
う。
おしゃれ映画が好きですみたいな、
ね。音楽も、うん、R指定が好きとかさ。
あ、急にそこ R 指定
なの？なんていうの、その、やっぱこう、普通だったらさ、もうちょっとさ、ラップでもなんていうの、なんか、まあ、いろ、まあ、陰を踏みまくる系のさ、R 指定とか好きらしくてさ。
うん、
まあ、なんかちょっとこうアイドルグラビアとしてはかなり尖った感じの女の子なんだけど、うん、まあ、そんな子が急に生放送でそのやめます、うん、やめたいんです、
やめたいと、
うんうん、これはもうスタッフ演者誰にも言ってなくて、
うん、
かなりボムを落としたわけよ、
本番でいきなり仕掛けてきたわけ、
本番で、そう、これは
いい、ね、
その私はもうこれ4ヶ月ぐらい前から、うん、事務所に、
うん、
の深夜の生放送で、
うん、
時間も結構不規則だから、うん、やめたいっていうのは事務所にずっと言ってたらしいの、
うん、
だけど事務所側がもうそれはダメだで封印されたまま4ヶ月ぐらいこう多分フラストレーションが溜まったずっといたんだろうね、うん、でそれをもう事務所にもスタッフにも演者にも内緒で、
うん、
この番組を私はもうやめたいんです、でもうなんか残り1分だから、
うん、
もうケンコバさんもさ、アンガールズさんもさ、あた、え、いやそんなこと俺らに言われてもねみたいな、ちょっとなんていうの、もう引きつり笑いなんじゃないかなみたいな雰囲気が伝わってきたのね、
うん、
でなんかバタバタしてるうちに、じゃあまた来週ってなって終わっちゃったの
これ今週の話、それ、
今週の水曜日
じゃあ来週、
うん、
どうなってるかと、
そうそうそう、っていうかさ、でもまあ、スタッフ的にはさ、
うん、
うちの番組やめたいって、そのスタッフにも言わずに発表するってさ、もう、完全に既成事実を作り込みに行ってるわけじゃん、もう狙いすまして。
まあまあまあね、だって生放送でね。
うん。
うん、
いやもうなんか今日ちょっとねどうなったのかなと思ってネットをいろいろ調べてたら、うん、そのまあ来週
そんなにギガがないのにいいのか君。
ギガはあるわ俺もちゃんと Wi-Fi あるわなんかこれは本当のことは分かんない、スタッフ激怒来週から出演なしみたいなこともなんかあったけど、まあちょっと信憑性分かんない情報なんだけど、
まあまあ、
あ怖いよ、
やっぱ普段の関係性が分かんないじゃんそのスタッフとさ、
だ
からいまいちねその本当のところはってのは分かんないけど、
ま
あ、事務所にはなんとなく言ってたけど事務所からどうも番組に伝わってる気配がないっていうのが、まあ多分ね
どこかね、事務所のところで止まってる、それそこはね本番その残り1分でも私は事務所には言ってたんですってことは生放送
でマネージャーもさ、
うん、
現場にはいるんだろうね、
まあ当然いるんだろうけど多分本当に誰にも内緒でもうボムを投下した爆弾投げつけたって感じの、
ね、セメント仕掛けてきた感じだね、
そうそうそう、
すごい、すごい
なんかねものすごい、おーやってんなみたいな、
だって今ここにね、
うん、
めちゃめちゃ施設入りしたい2人がいるわけですよ、
いますよ
もう土下座してでも、
うん、
下手したらね、
うん、
金子場さんの、
うん、
じゃあラジオのアシスタントになってくれたら、うん、二人羽織してでも行こうっていう話じゃないですか
ラジオで二人羽織は1ミリも何の意味もねえからね音声メディアで二人羽織っていうのが
でもさ、
あ意味ねえから
一人しか枠はないわけじゃない、
うんうんうん、
その小倉さんの枠が一個開くかもしれないでしょ、
うんうんうん、
そうそう、僕だから和尚くんを肩車した状態で、
はいはいはい、
これで一人分で
もうマジでいらねえから、こやっぱその、ね、中年のおじさんとかいらねえから、そのそこの場所には、
あの僕一人とか和尚くん一人だとスタイル的には、
うん、
まあ全然使い物なんだけど、もしですよ、
うん
うん、僕が和尚くんを肩車したら、
うん、
これは身長的にはこれはモデル業界に。
だからラジオだから見た目は一個もいらねえんだよ。そのネットラジオとかじゃないんだから、そっちはもう音声のみのきっちりとしたラジオなんだからね。
だから和尚が可愛い声を出して、
うん、
で僕が低い音を同時に喋ってた。
すごい。でもいいね、重厚感のある声になるね。でも真ん中スカスカなんだよ、そっちは。いらねえんだよ、そんな。
低音部と高音部、あの、翔くんの。
楽しいトーク番組に、高音とか中音とか、いらねえから、別に。
ジャニーズ声を、僕がこう、あの、下の 57kHz ぐらいを、ちょっとこう、くっと。
うん、あと俺、ジャニーズ声じゃねえから言ってますけど。
出して、で、髪型は、
うん、
和尚くん髪型的にはその小倉優香さんと、
うん、
ジャンル的には近いじゃん、
まあまあジャンル的にはね長いからね、
うん、そうそうそう、だから結構これまあだからチンコも2本あるけど、
うん、ねえよ1本だよバイブじゃねえんだよ、
いや僕と君2人で言ったら
さお前と俺のチンコを並べんなお前気持ち悪いな
2個あるってことは逆に1個もないのと一緒みたいな、
2個は
言い方によっては
どういう意味なんだそれは
、で、
うん、
で僕ら、うん、突然やめませんみたいな
私たちはやめません
やめません突然やめたりしませんっていう、これ
マジで全然俺らは代役にならねえから、気のところが必要なんだろうねラジオに、
来週 MBS とりあえずあの僕が小倉で君が優香っていう名前で、はいどうもどうもどうもどうも、小倉でーすって、
優香でーす
2人合わせて小倉優香、
小倉優香ってそんなお前ユニット名ねえから、お前そんな
個人
名
ってい
や小倉優香さんってさ、そのあっぱれやってますっていうその番組にもね、
うん、
いわゆるなんか改変期ってあるじゃん、なんかその何月だ4月とか、
うん、
ラジオとかテレビ、
うん、
とか10月か、
うん、
俺の記憶だと突然その改変期じゃない時に、
うん、
いきなり投入されたの、
あら
だからなんかねその時俺すっごい不自然だなと思ったの、入ったタイミングも、
なんでこの小倉優香さんは急に加わったんだろうと、
そうそうそう、で正直あの番組に の歯車として、実はこの人何にも機能してなくて、これだけ話して意見を言うよ、ラジオファンとして。
うん、何にもね、何にも機能
してない。何にも番組に貢献してない。貢献
してないわけね。
だから別に抜けてもいいっちゃいいんだよ。
うん、抜けても全然回るだろうと。今まで変わらず回るだろうと。
うん、なんだけど、
うん、
なんか、こう、なぜ本当にこのラジオに入ってきたのかっていうのも謎だし、うん、本人も、まあ、ちょっとクールな女の子なっていうのは雰囲気はわかるんだけど、楽しんでる様子も全くなく、なんかまあだから、いやいややってんのかなって俺はずっと思ってたの、なんか。
ママでもね。
うん、うん、うん。だからまあ、来るべき時は来たのかなみたいな雰囲気はちょっとあったんだけど、その放送を聞いてて。
だからさ、
うん、
やっぱりね、こんな砂場でね、
うん、
毎週ラジオのふりした YouTube をやっている、
うん、
我々
なんこれ本当にもう真似事ですからね
砂場で遊んでいる我々からしてみたらですよ、
うん、
よくわかんないタイミングで施設入りを果たした上に、
うんうんうん、
自分の、
うん、
あの出てる間も大して楽しむこともなく、
うん、
そして、
うん、まあ、それ俺のね、俺の独断と偏見での感想だからね、それは。もう楽しんでるかもしれないけど
ね。実はね。
実はね、
うん。なんだろうね、あの、承服しがたいものがありますね、これはね。
うん、だからやっぱもう、もともとはさ、モデルさんだからさ、別に話すのがね、得意で好きって感じでもないような人が、急にその改変期でもない時に抜擢されたから、ちょっと不思議だったから、本人も別に意図して、なんていうの、まあ、よくわかんない、その大人の事情がかなり複雑に交差して番組に入ってきたんじゃないかなって雰囲気はあったんだけど。
もともとね、うん。まあでもさ、R指定好きなんでしょ
?R 指定は好きって言ってたね。
うん、だ君似てるわけじゃん、
R 指定。うん、R 指定によく髪型似てる
って。髪型ね。
うん。
やっぱそういった意味ではチャンスなんじゃないの、俺らの。
だから、すげえ遠いから、小倉優香ちゃんの好きなものに、
似てる。
まあ、ちょっとだけ似てる髪型だけみたいな。
ジャンル一緒じゃん、ジャンル一緒、僕ら。
ジャンルはな、うん、一緒の曲やってるし。
広い意味ではね、
うん、
同じようなことをやってますよ。
だから、別に小倉優香ちゃんじゃなかったら、全く意味がないから。
僕ら小倉優香ちゃんが好きな R 指定に似てる
遠すぎるからこれどうやってその一本槍でお前そのラジオのさスタッフを落とすんだよその遠いすごいへにょへにょだぞその槍はお前
じゃあさなんか勢いで言っちゃったらあそうなんですかみたいない
や
大丈夫大丈夫困ってますよね今って
MBS のスタッフそんなバカじゃねえからあー R 指定さんに髪型似てますね
確かに似てるっすねでしょほら大丈夫って小倉優香さん抜けても R 指定2の僕らが入れば小倉優香さん R 指定のこと好きだったから気持ち的にも好きな人が代わりに入ってくれるんだったら揉めないし行けますよみたいな。
ポンコツスタッフはその一個も響いてこねえんだよなそのポンコツスタッフがさっきから。いやーだからもうすごいなんかこう久々にねなんかこう反逆分子っていうかさレジスタンスっていうかさ
レジスタンス。
こういう人がこういう今ねなんていうかこう割とみんな平和にさメディアはやっていこうみたいなさなんかそういうねなんかこう尖りまくった。アイドルっていうか、まあ、モデルさんいるんだなみたいなさ、
まあね、
うん、
だからタトゥーがミュージックステーション出なかった以来の衝撃ですよ。
おめえその話好きだな、お前。もうすごい30年ぐらい昔の話だからね、それ。まあ、タトゥーミュージックステーションドタキャン事件。俺とお前しかこの話してねえから言っとくけど。
タトゥーって T.A.T.U の方だからね。
それすらみんな記憶の片隅の方にしかもほぼないからね。もうタトゥー、本人ですらミュージックステーションドタキャンのこと忘れてんだろ、もう。
なんならタトゥーの曲とかも覚えてないからね。どんな曲
タトゥーと。
今歌ってみてよ、おしょうくん。おしょうくん。
タトゥーとね、うん、スパイスガールズよく間違えんだよな。
うん、
タトゥーは、うん、なんだっけ、ガラガラペッチャカ飲んでから、ラガラガラッチャカワッタッパーン。じゃじゃ、ヘイあ、それスパイスガールズか。
スパイスガールズ。
スパイスガールズだね。
ヘラダボー、ヘラダボーやれ
タトゥー
ってなんだ曲全然出てこないな。
タトゥーの曲ここはちょっと
変わりましたよ。あれですよ。
ん？
あの、オルツダセ、アルツダセ。
ああ パルトだでパダペダペパダポダペチョコタタペあ、そうか、ラップじゃないんだね、あの人たちね、うん、歌だね。
トルトだてトルトだて
まあまあいい、あれいい曲じゃない、あれ結構。
でも、大将くん、あの、次の DJ プレイで、タトゥーかけて。
タトゥーはかけれねえな。スパイスガールズだったらまだいける。
だってさ、タトゥーかけても誰も気づかないって。
まあそうね、なんか、アブリル・ラビーンのちょっと、アルバムの中に入ってる6曲目かぐらいな雰囲気になりそうだけどね。
で、これだって、あの、案外僕、クラブでタトゥーって聞いたこと記憶ないけど、
うん。
もしかしたら結構ビートとか硬いかもしれない。
そういうパターンあるよね。なんか昔の俺らさ、あの、瞳って言ったじゃん、ABEX の。
うんうん。瞳なんて、だってそれこそ、あの、小倉優香ばりのモデルじゃないですか。
そうね。まあでも、あの人は、瞳さんは結構その、バラエティでもやっていける人だったけどさ。
ああ、もう瞳だってすげえ可愛かったじゃん。
可愛かったよ、う
ん。なんだっけ、あのヒットした曲、サムライライダーだっけ、なんか、大阪のバンドのカバーでさ。
うん。
なんかなかったっけ、サムライライダー。
あります、あります。
あるよね。
あれなんか、
サムライドライブ。
サムライドライブ。
いやいや、もっと有名な曲あんじゃん、あの、あれ。
はい。ひさとせつ。
まっ、あてじの、じゃじゃ
じゃ。あの、あれですよね、あの、マラソンのあの
人。そうそうそうそう。なんか、
2000ですね。
あの、そうそうそう。なんか最近リメイクしてたけどね、1、2年前ぐらいに。
それもうちょい歌って、もうちょっと歌ってて。
まっ、あたじの、はらちがい。
腹違い。なんで、なんで腹違いの兄弟出てくるん
だ。私はこのこと
腹違い。
どうしようさ、全然違います。
違う、あれそんな曲じゃなかった。
いいわどこから。
ああ、いいわどこから腹
違い。いいね。私はこのこと腹違い。
そんな
曲。こんな私が話がいい。
あ、いいね。いいね。踏んでくるね。
絶対売れないでしょ。
腹違いとかも昭和60年代の演歌とかだったらまだありそうな歌詞だけどね。
絶対売れない。いやいやいや。でもあれが何、そのクラブでかけると結構音が。バシッとしてるってこと？
まあなんかいわゆる ABEX だからきっちり打ち込みサウンドのさ、
うん、え、小室哲哉さん？
小室じゃん、あれどうだろうな、
小室ファミリーじゃなかった？
あれは、
うん、
ひとみはデビューは小室なんですけど、その頃はもう小室離れ、
うんうん、あ、そう、あれなんか小室って最近さ AKB とかやってるよね、また
なんかやってます、
う
ん、
だって音楽活動復活してさ、
うんうん、うん、まあ、ちょっと聞きたいんだけど、
うん、
うん、
なんか小室哲哉とレゲエっていう記事が出すよ。
小室哲哉はだってもう H ジャングルでレゲエをやっ、
もうも
う、ね、ドラムをやりまくってたもんね。
あれはやっぱ君、
ジャングル、
その頃の浜ちゃんの髪型を一
緒。おめえは絶対浜ちゃんの話来ると思った。俺がもう H ジャングルって俺さ、自分で完全に罠の中に今よーいしょって入り込んだ感はあったんだよ俺も。
次は起こせよムーブメンでしょ。あれ歌ってる時の浜ちゃんと似てるもん君。
これだろ。やめてくれよ、あん時の浜ちゃん嫌なんだから。
どの時の浜ちゃんならいいんだよ。
10年愛の時の浜ちゃんは良かったね。
あ、10年愛の、
うん、
そっかそっか。
浜ちゃん今もうすごい、だって、ほんと唐揚げみたいだもんな、色黒くてさ。
唐揚げって何？唐揚げって何？
唐揚げ？
唐揚げみたいな、唐揚げみたいな人って何？
いやもう、顔が唐揚げみたいなんだもん、浜ちゃん。いや、もうなんか怖すぎてさ。
唐揚げみたいな。
怖いんだよなぁ。あ、唐揚げがなんか高音で喋ってる
みたいな。唐揚げが高音で喋ってて、すっごい、おいっつって。あのさ、なんだっけ、キングオブコント？
キングオブコント。
うん。進行浜ちゃんがやってるよね、確かね。
そうね、まっちゃんが審査員で、あとバナナマンとか。
そうだね。で、あれさ、CM またぎの時にさ、
うん。
チョコレートプラネットが出てた時に、
うんうん、
CM 中にそのハマちゃんがどあのチョコプラのどっちかをツッコミ入れて、
うんうん、
多分引っ叩いたっぽいのね、
うんうんうん、
CM 明けに結構そのなんだろうチョコレートプラネットが何するんですかいきなりみたいな感じだって。
ああ、けど、巣に戻って
。巣な感じで、いきなり何するんですかみたいな。いや、ハマちゃんが、
うん、
何もしてない、何もしてないで、みたいな感じ。いや、今、殴りましたよねみたいな。してた時があって、これもうだから、世代差ってやつ。
うん、
もうそういういじりは、もうダメなんですよっていう、
若、う、
手、
んうんうん、
からの反逆。
いや、なんか、うまいね、それ。CM 明けに、その変な状況を伝える技っていうかさ。
うん。
うん、
でも、まあ、なんか、松本人志さんは、なんか、その、うん、バカ笑いみたいな感じしてたけど、
うんうん。
まあ、なんか、CM 中の出来事ってよくわかんないじゃん。
わかんない。あれ、生だもんね。
うん、そうそうそうそう。
うんうん。
なんか、パーンってやったんだろうなっていう、
うんうん。うん、
気配を感じる瞬間があったね。
なんか、すごい、それを、笑いに浄化して、なんかなんか伝えるってすっごいテクいりそうだけどね。
そうい
うのって。
ガ、
うん、ーッ怖い怖い怖い怖い。
びっくり。
あ、番組30分開始の合図ピコーンね。高沢さんの。
いやー、今の。
これ本当、
毎回。今のやってるから小倉優香さんは辞めるんだよ。
小倉優香さんはないから MBS にピコーン。
ピコーンないの。
スラジオ局にピコーンとか言ってる人いないから。相当おかしなスタッフだからね、そんなことやってたら。
あの、ピコンが嫌だよって言って。
それは嫌だと思うよ。これ毎週あったら。普通の人は。心臓
うちら毎週あるから。
俺らはさ、俺らがやってってやってるわけだからさ。いいけど、これさ、
うん、
なんか別に頼んでもねえのにこんなことやるスタッフいたら、むちゃくちゃ変なやつだからね。
ガーって。
やめろってんのにも毎週やってたりして。
やめろってんのに毎週。
いや、まだ小倉優香さんがさ、その番組で、
うん、
既成事実を作ってさ、
うん、
まあ、まあ有言実行じゃないけど、
うん、
まあそういう風に持ってくっていう作戦を多分練ったわけでしょ、
うん、
まあ、そういうことで言うとさ、その我々もさ、例えばそのライブとかでさ、
うん、
まあ自分に言霊じゃないけど、
うん、
まあ今年はもうアルバムを出しますとかさ、お客さんに向かって言っちゃう時とかってない？こう、なんていうの、自分を奮い立たせる目的とかさ、
うん、まあ、だから本番で突然言って、
うん、
もう言った以上やるよねみたいな、
言った以上やんなきゃいけない状況に追い込むとかさ、
うん、
まあ、そういうこと多分よくあると思うんだけど、なんかね、俺がそのガキ、今のガキレンジャーの
パンパンパンパン
パンパンパンパン、リローテストのミュージックビデオ、
うん、
主演脚本の DJ 和尚ね。
だから、ついに、うん、君の元々の肩書きである俳優。
やばい、このラジオ昔から聞いてる人なら今、かなりピンときたと思う。うんうん、
DJ 和尚、肩書き俳優。
うん、俺のね、プロフィールがなぜかこう、俳優 DJ 和尚になってた時期があったんだよね。
あの、事務所にあるプロフィールでね、あの、多分だから DJ、俳優とかいろいろある中で、
うん、
やっぱ、結局どれか1個しか載せられないって言った時に、なぜか俳優になるっていう。
そのね、あの前の事務所にいたマネージャー、ヤカブさんが、もともとは俳優を目指してて、俳優の事務所
に。ヤカブさん本人がね。
いた人だから、やっぱ俳優ってとこをピックアップしたかったんだよね。それが、その俳優っていうのが、ね、レーダーも一緒に出たけど、杉作 J 太郎さんの映画たった1本だけっていう。これまたいいね。
その条件で言ったら僕も俳優なんですよ、完全に。
そうだよ。
完全に俳優なのに、僕は書いてないのに、君は書いてるっていうところが、
おかしいだろ。
それが、マジで面白いっていうか、
気まぐれ
で同じ映画出てて、片方がさ、肩書きに使ってて、片方使ってないわけでしょ。
あんな映画で、もう20年以上前だからね、映画って言っても、あれもう20年近く前か。
もう名作、名作ですよね。あの、ツタヤとかでね、借りれますから。
あるんだっけ？
あるあるある。
あるか。
うんうん、
まあ、まあそういうさ、なんか既成事実を作っちゃうってさ、まあ、ガキレンジャーで僕が入る前に、
うん、
のライブ映像を見てたの。
うん。
まあでも2010年ぐらいかな、十何年とか。
うん。
そこでさ、まあ、ポチョムキンとヨシ君がさ、うん、まあ、かっこよくラップしてるわけなんだけど、うん、その、基本的に MC は、まあ、ヨシ君がさ、
うん、
多めにバーンって熱いこと言うわけよ、大体が。うん、で、ヨシ君がまあ、熱いメッセージをお客さんにいろいろ言ってんだ。やっぱ音楽いいよね、みたいな。 俺もいろいろあったけど、やっぱ音楽続けてくわ、みたいな感じで言っててさ。で、まあ、いつの日か、俺は、ガキレンジャーを、武道館連れてくぜドーンって言ってたんだよ。
でもさ、あの、連れてくことはできるから。クラウス
さんの。そういう意味じゃねえだろ。
こっちでーすって
言って。そういう意味じゃねえだろ。まあまあ、
ほら、武道館って。
まあ、いや、今継続中だから、今、それはね。まあまあちょっと時間は相当かかるけどさ。
だってそれで言ったらマイカデリックがね、
うん、
フューチャリングして三好善三さんの曲でですよ。
走馬灯ね。
嘘を800っていう曲に僕ら入ってるんですけど、
うん、
これの中でね、あのインデモラルのスキップさんがね、
うん、
嘘を800っていう曲で、要はみんな嘘ついてるわけですよ。うん、
はいはい。まあね、うん、その本当、いい加減なことを面白おかしく。
そうそうそう。まあだから僕とサムラジンは、うん、全日本番長連合の、で、富士山の麓で対決して、
うん、
それこそこれもだから僕が東で、サムラジンが西で、
うん、
全国の不良を集めて富士山の麓で、
うん、
戦って、うおーって言ったら、
うん、
その瞬間二人で恋に落ちるっていう感じだったと思うん
だ
けど。
どういうボーイズラブなのこれ。ロマンチックすぎるだろ。
なんかやってる間にこの人のこと好きかもみたいな感じになってるっていう、それをよく16小節で表現したな、僕らっていう話なんだけど。
相当すごいよ、その詰め込み具合は。
うん、でもそこで、スキップさんがさ、
うん、
嘘800っていう曲の中で、
うん、
俺らインデモラル、目指すぜ武道館、それが俺らのスローガン
って言ってたよね。言ってたね。
え、嘘なのっていう。
これは本当でいいんじゃねえかっていう。
本当でよくねえかみたいな。嘘なんですかみたいな。まあ、まあ、さらに言うとこの曲にはすごいオチがあって、
うん、
ウィスキーってラッパーが、
うん、
マイクにみんながいろいろ上演で一番最後はドミンスキー
うんうん、
でも嘘800っていうもので、うん、曲のテーマがもうとにかく好きなように嘘をついていく、もうで誰がすごい嘘をつくかっていうを三好さんがね、
うん、
面白いのやろうよって言って、うん、テーマの最後がドビンスキーで、
はいはい、
何言うのかなと思ったら、
うん、
嘘は良くない
これからも嘘だったんじゃないの、もうなんか
もうなんかさ、みんな聞きながら辛い気持ちになってきて
みんなはやめろ、喧嘩はやめろ的な感じで、うん、
嘘は良くないぞ、
嘘をつく、うん、嘘のある社会はいけないよ、
うん、嘘つきは泥棒の始まりみたいな、なん
かもう全員して
全員して
最後ね、2時間ドラマやって全部嘘でしたみたいな、
嘘でしたみたいなね、
繰り返したね、なんか、
うん、そう、もうすごいこと言うなこの人っていうので聞いていた上にですよ、
うん、
これね、今でもそうなんですけど、曲をちゃんとレコーディングしてくるっていうのは、
うん、
これアパッチ田中さんっていうね、
演じるのスタジオで、まあ、本当ね、20代の頃お世話になりまくって
ね、洋画にあるアパッチラボっていうところでやってたんですけども、
うん、
まあ8人ぐらいラッパーいるから、
うん、
結構ね、でそれぞれの部分でこの、声の感じこれでいいとか、
うんうんうん、
ドラムがこういう風に
うん、
こんな感じの音色でいいとかっていうのを確認しながらミックス作業ってのやるんですよ。
はいはい、はい。
ね。で、ミックスしながら、あ、この声の感じでいいですね、とか。で、まあ、三好さんの曲だから、今日は三好さんが全体のイメージ。
うんうん。
ギターはじゃあこういう感じで、とかっていう。
うん。
まあ、かっこいい曲なんですよ。で、まあ、そういう細かい直しとかいろいろやってって、で、田中さんが、うん、よし、できました、って言って。
うん。
それで、みんなお疲れ、みたいな感じ。いや、面白い曲できましたね、みたいな話をして。
うん、
で、それで、もう、お互いの、ここのとこ面白かったよね、とかっていう話とかをしながら、うん、で、田中さんが、最後に、じゃあ最後、出来上がった曲を爆音で一回通して聴いて、
はいはいはい。
それで、今日は解散しようって言って、あ、じゃあ最後、でっかい音で聴きましょうよって言って、みんなで。
うん、
それで田中さんが爆音でドーンってかけて、おぉ、かっこいいってことでみんなで聴いてるわけですよ。
うんうんうん。
それでみんな聴いて、いやー、曲終わった後、面白い曲できましたね、これ、みたいなこと言って。
まあ本当、もうお疲れ様ムードだよね、そうなると。
ドビンスキーがいきなり、
うん、
ちょっと、声の感じとかを、もう一回ちょっと、直した方が良くないですかみたいな。そのタイミングで、あれ、え、俺も、
もう一個前の段階で言っとくべきだと
か、その時間ってみんなあったよねみたいな、
だまあ言ってみればさ、映画でさ、もう撮り終わって、うん、はい、じゃあ試写会をやりますみたいな状況なわけだよね。
うん、そう、うん。試写会をみんなで見て、いいものができましたってやってて、
うんうん、
しかも、なんなら三好さんの曲だから、
うん、
僕とかサナも、
うん、
いや別にあのこうしてくださいみたいなあるけど、
うんうん、
三好さんがこういう曲にしたいっていうのに、うん、そうですねって話だから、
まあ、基本的に客演だからね、
客演だからね、まあ、うん、だからで頼まれた三好さんのイメージがこういうものですっていうのに対しての僕らの答えはこれですっていう、
うん、
そういうセッションだから、
三好さんは監督なわけだから、我々はこう俳優だからね、うん、そこいろんな意思はあるだろうけど、うん、監督にやっぱ一任するのが、う
ん、誰の作品かって言ったら三好さんの作品なわけだから、
うん、あと普通に三好さんむちゃくちゃ年上だしね単純に、
うん、そのポイントも忘れがちなんだけど
10個ぐらい上だもんね俺ら、
三好さん俺の10個上ぐらいなんだけど、
うん、
それに関してはもう一個ね、ちょっと三好さんの年上エピソードでもう一個今思い出したんだけど、
うん、
渋谷のねクラブで僕らが初めてね、
はいはい、
神谷と一緒にね、うん、なった時があってね、
お
ー、で王将もいたと思うんだけど、渋谷にね、あの、うん、イズムっていうね、新宿じゃなくて渋谷にイズムっていうクラブ
が、渋谷にイズムね、はいはいはい、
でそこで西方っていう三木雄二のグループ、
分かる、
うん、あの声の大砲の方という西方っていうグループの、
うん、
主催イベントにマイカデリックがゲストで呼ばれていて、
はいはいはい、
でそしたら、
うん、
そこにハンニャが遊びに来て、
うん、
で楽屋にうちらがいた時にハンニャが来て、
うん、
そしたら昔の昭和人気映画みたいな感じの、おひけなすってみたいな感じの、
おひけなすって、
おひけなすって、うん、三軒茶屋から来たハンニャと言いますみたいな感じで、で、おーっつって言って、あ、どうもどうもみたいな、でも、まあ、もちろん知ってるからさ、
うん、
あ、遊びに来てたんだみたいな感じで、おいっす、そしたら、
うん、
その後すぐに、今日って三好くん来てますかって言われて、
だからね、これはそうね、やっぱあの時さ、やっぱ二十歳そこそこな感じだったわけじゃん、我々は。
そうそうそう。
で今だったらさ、40過ぎての10個上の人とはまた違うからね、
うん、でもね、僕ら二十歳で三好さん30代前中盤ぐらいですよ。
やっぱね、そのね、二十歳の若造がやっぱ35ぐらいの人をくんづけて相当勇気いるからね。
そうそう、もうだからどう考えてもうちらの同級生の三好くんの誰 どっかに三好くんがいいんだろうと思ってたんだけど、
違う三好くんっていうのがいるんだろう、
あれどの三好くんだろうなと思ったら、
うん、もう
三好善蔵さんのことを三好くんって犯人が言ってて、
やっぱそこだよね、器のデカさというかさ、うん、
びっくりみたいなね、うん、まあでもそんな三好さんですよ。だからしかも三好さんも音も、うん、トラックも自分で作るからさ、
うんうん、
まあまあそれでね、だからこれでもう完成していい曲できました、パチパチお疲れって言った後にさ、
うんうんうん、
ドビンのそれが来たから、
いやでもやっぱね、そこででもそれを言える図太さっていうのは俺ちょっとね憧れるよ、なんか。
これは小倉優香的なやつもありますよね。
まあだからね、俺も今小倉優香的なことは絶対できないもん、
うんうん、
もし自分が嫌な例えば出演するイベントとかさ、まあラジオとかでもあったりしたもんさ、そんなことを爆弾投下できる勇気ないもんね、
絶対。でもまあもちろんさ、そのこだわりでそれをやった方が良くなる、曲が良くなるっていうこだわりがあるから、
うん、
まあそれはまあ全然いいと思うんだけど、
まあ難しいよね、そのこだわりというで、いい、よく言えばそうだけどさ、その、うん、こうまあ自我を通すっていうかさ、わがままっていう
のと
決まればそれまでだし、うん、
まあ、ただ言ってもさ、
うん、
まあでもそれをやる時間は今までたっぷりあったっちゃあったんだよ。
うんうんうん、
ね、
そうね、そう、あそこはタイミングが完全に間違ってたのはまあ間違いない。
だって僕なんかもう聞き終わってリュック背負ってもうじゃあお疲れ様でしたぐらいのタイミングだったから。
うんうんうん、絶対違うよね。
うん、
いやだからね、そういうなんていうの、こうやっぱ変なやつじゃん基本的には。
うん、
うん、その言い方とかさ、本当に人によっちゃそれはどう捉えるかわかんないからさ。
でもね、やっぱみんな凍ったよね。
うんうん、
マジっすかみたいな
感じで、今言うのみたいな、
今みたいな、今言うみたいなやつでしょ。
でもさ、やっぱドビンスキー君が、うん、そのなんていうの、例えばバスキアみたいなさ、天才、孤高の天才みたいな感じで売れてたら、
うんうん、
それ周りから見たらさ、やっぱあの人はさ、このタイミングまで作品を、もう残りの1秒までいい方向に持ってく、これなんだよとかさ、多分そういう風に見る人もいるわけだよね。
まあまあ、そう、
うん。
だから、まあ、ただね、その時は結局でも、
うん、
なんでじゃあそこ直したいのって話にやっぱなったら、
うん、
いやなんとなく
あやっぱパスキアではなかったか
パスキアではないあの、うん、いやそういうのもありかなと思ってみたいなあ、その程度のやつでぶっ込んできたみたいな感じはあったんだけど、でもね、未だに覚えてるってことは、やっぱそのロビンはやっぱちゃんと爆弾は投下してるんだよ。
まあ投下してるよね、確実に。
その長い一日の中で一番覚えてるのそこだもん。
うんうんうん。
曲自体はまた、
そういうパワーを持ってるのは、ほんとなんかちょっとね、羨ましくはあるよ、実際。うん、
ちなみにこのね、三好さんのね、あの、うん、嘘800に関してはもう一個エピソードがあってね、
うん、
これの三好さんの嘘800アルバムに入ってるんだけど、三好的大魔教ってアルバムがあって、
うんうんうん、
でこれがアルバムが出た後リリースライブっていうのを、
うん、
渋谷のハーレムでやるってことになったの、
はいはい、
深夜のパーティーで、
うん、
で僕らも参加してるから、
うん、
その嘘800やるから、
うん、
そこはちょっと参加してよとかって言われて、で僕と真田陣も行ったんですよ、
うん、
夜の渋谷ハーレムに。で、まあ、渋谷ハーレムって別にあの、うん、今もそうなんだけど、まあ、いろんな人が遊びに行く場所だから、
うん、
で夜のヒップホップパーティーで三好さんのライブ時間っていうのが15分ぐらいこう、
うん、
DJ のと DJ の間に、
うん、
今日はアルバムを出してスペシャルゲストの三好善造のリリースライブだーみたいな感じで、で割とそれまではさ、こうパーティー感のあるわーってやつ、
うん、
三好さんは結構ドープだからさ、
うん、
でこのドープなあの三好さんもあるのに入っていって、
まあ、ちょっとロックヒップホップ的な感じだったもんね、
うん、それでで次はちょっと仲間いっぱい連れてきてるんでこういう曲やりまーすって言って、
うん、
その800が始まってで、はいはい、ドローって出てた人たちみんなで上がっていってさ、
うん、
それであの歌ってたら、
うん、
あのニトロのビグザムが遊びに来てて、
ビグザム最高
ー、そうビグザム最高ね、うん、まあ、ちなみにうちらと同い年なんだけどビグザムは、ビグザムが酔っ払って、遊びに来てたもう超いい感じでも酔っ払ってるわけよ、うん、
はいはいはい、
そしたら、
うん、
やっぱライブやってて、
うん、
ラッパーがいっぱいいて、
うん、
なんか歌ってるから、
うん、
そのフリースタイルセッションだとビグザムは思ったっぽい
ね。あーまあまあまあクラブあるあるっちゃあるあるだよね。
それで、で順番に歌ってって、
うんうん、
でうちらの順番になった時に、
うん、
突然ビグザムがマイク持って、
はいはいはい、
よーっつって、ニューマイクロフォンからビグザムだーみたいなのが、
うん、
いきなりラップが始まっちゃって、
おお、
こっちは
ね、元の曲に入ってないのに、
そう、で、たまたまそこがサナダ人の場所だったわけよ。
うんうん、はいはいはいはい。
で、ま
あ、サナがね、
うん、そう。で、サナが歌う予定のとこに、ビグザムがラップを始めちゃって、
うん、
これどうなるって言って、で、うん、僕はフリースタイルでごまかせるんだけど、サナはフリースタイルとかやんないから、
うんうん
う
ん、
どうすんのかなと思ったら、
うん、
サナは一切ビグザムのこと気にせず自分のラップを歌うっていう、それで、ね、そしたら、ビグザムはビグザム、何俺が歌ってるのにこいつラップし始めてんだみたいになって、
まあまあ、でフリースタイルだったらその相手が喋りだったら
やっぱそうそうそう、
どっちかが弾かないとね、
そうそうそうっていうのが、ででもビグザムもそんなに言いたいことがあるとかじゃなくてノリで言ってるだけだから、俺がニコロは渋谷でパーティーしてるぜみたいなだけなんだよ、それでカナダ人は全日本番長連合
から出てて、まあ、やりと
りが全く噛み合ってないのね、僕らが歌ってるのは、
うん、
全日本の番長連合が富士の麓で対決して恋に落ちるって言われてたから、
マジくだらねえ話だからだ
って
昔はそういうことはよくあったんっていうか、
そうそうそう、
まあ今もあんのかな、どうなんだろう、
分かんないけどね、で一歩も譲らず、
うん、
サナダ人の番長連合の話と、
うん、
ビグザムのニトロ最高ってずーっと同時中継されてたっていう、
なかなか 2MC がね全然違うラップを歌ってるステージとか見たことないからね、
うんうん、で、ま、だってサナもね結構頑張るっていうかやめないんだね、うん、
おお、
そしたらやっぱビグザムがちょっともうわけわかんないから、
うんうん、
まあパーティー楽しんでってくれみたいな感じで、サナが勝つんだよこれは。
あ、まあまあ、でもそれはもう強引に力技でマイクを奪った形にはなるよね。
でサナが勝って、
うん、やり方的にはかなり弱えけどね。その
そのまま僕がね、うん、番長連合の後半のラップで入っていくっていうので、で終わった後にさ、
うん、
ビグザムにこう僕は一応知り合いだからやっぱりフリースタイルじゃなくて曲なんだよねって言ってあそうだったんだみたいな
感じだったけどそうやっぱねまあ昔ほんとさそのオープンマイクの雑な感じってさ、うんまあ、90年代後半ぐらいとかも特に強かったからさ、うん、その、うんじゃあ今日はオープンマイクだ、ラッパーがいたら入ってこいよ、みたいな感じでお客さんの中から、うん、よっしゃよっしゃってステージに上がるスタイルみたいなのよくあったじゃん。
そうそうそう。
うん。今はさ、そこまでが緩くないっていうかさ、うん、まあ一応演者の中からスタイルとかあるだろうけど。
多分ね、ちゃんとしてんだと思うよ、今。
うんうんうん。
もう少し。ね。
ほんと余裕でさ、客席からさ、うんちょっと高いステージをこうやってよいしょってみんな上がってってラップしてったもんねなんか、
う
ん、
でもフリースタイルだって分かったら、うん、行く行かないっていうのはすごい、
うん、
やっぱ腕の見せ所っていうのがあって、
うん、
やっぱ雷のイベントとかさ必ずフリースタイルがあるわけよ、
う
ん、
まあもう それ目当てにさ行ってるヘッズもいっぱいいたじゃん
そうそうそうそう、
自分もラップやってるけどお客さんとしてまず入って、うん、フリースタイルだってなったらそこになだれ込むみたいなさ、うん、そうそう
だけど
お客さんの提供してるラッパーがいっぱいいたからね
新宿のさリキッドルーム、うん、新宿にリキッドルームがあった時はさ、うん、リキッドルームのステージって、まあ、ちょっと高いじゃん、
う
ん、
そうね
それで楽屋からしか入れないわけよ本来
うんうんうん
で一般のさ遊びに行ってる客ってどうやって楽屋行っていいか分かんないじゃん、
うんうんうん、
でまあ何だったらそのセキュリティとかもいるから入れないんだけど、
うん、
でフリースタイルがドーンって始まった時に、
うん、
始まったってなって、
うん、
で僕なんか遊びに行ってて、
うん、
これは参加したいと思ったんだけど、
うん
でこうどうやったら楽屋立ちかなと思って、うん、ステージの横の扉開けたら違う楽屋っぽいなと思ったらすんげえ怖い人が立っててさ、
うん、
セキュリティのおっちゃんみたいなのが、
うん、
もうこういう状態であこれ絶対突破できねえなと思ったから、
うん、
スピーカー登って、
うん、
スピーカーをよじ登ってステージに飛び降りて、うん
危ねえ単品キャンプの時の宇治さんとユーザーロックの
あの、五反田から花って。
花っすね。ユーザーロックさん
上がったもんね。今日は日比谷から花って。
あれぐらい危険だからね、
あれ。あれでね、スピーカーよじ登って、行ったからね、うん、ドーンって。
若いね
それでラップして、
うん。
そしたら、あのね、ルミちゃん、あのね、ラップ、うん、ルミ。もう、うん、その、そういうもう正面から上がってくるみたいな感じです
ごいよねやっぱなんかやんちゃな感じがあるねみんな
でもやっぱ雷は、うん、要はそこの一歩目の度胸があるやつは、
うん、
まあ認めてくれるみたいな
であとは、まあ、入ってきたんだからお前もうやらせてやるよみたいな感じ
それでラップがしょぼかったら、
うん、
ふざけんなよってなるんだけど、まあ、そこでラップわーってやったら、うん、おお面白いじゃねえかってなればアギみたいな、うん
確かになんか変なやつ多かったからね、そういった意味ではさ、そのフリースタイルとかに出てくるやつもさ、結構今ちゃんと礼儀正しかったりするけどさ、うんまあ、人間的に変なやつとかいっぱいいたじゃん、昔って。
でも、その時も、とりあえずスピーカーよじ登って、ステージ飛び乗って、うん、なんとかラップしたら盛り上がったから、
うん、
そしたら、リノさんに、
うん
お前、まあ、一応知り合いではあったから、
うん、
お前は、来ると思ってたよ、みたいな感じで、あ、ありがとうございます、みたいな。
まあね、レーダーは結構やっぱ、昔、すごいフリースタイルあるって言うと、もう、パバババって飛んでってたもんね。
ね
うん、
でも、一人一回なんだよ、やっぱラッパーっていっぱいいるからさ、
うんうんうん、
欲張っちゃいけないんだよ、これ。
うん、
1回でちゃんと決めなきゃいけない
自分のターンが終わってさ4回目ぐらい見過ごしてまた同じやつ出てきたらちょっと引くっていうかささっきも歌ってたじゃねえかよってなるからさ
それをやったやつうどんくんっていう友達なんだけど
うどんくん
うどんくんが、
うん、
この1回やったら盛り上がんなくて、
うん、
ほんでまあ、またいろんなやつがわーってやってって2回目行って、
うんうんまあ、2回目
あんまり盛り上がんなくて
うん
で3回目行こうと思う、まだ行くのって思って
なかなかタフだよそれは、うん、ハート的に相当ねメンタル強いよ、
まあ、これも時効ですからあれだと思いますけど、
うん、
キュッてこうねキュッて掴まれて、うん、でステージ裏にヒュッてついて
もうもう前やりだぞみたいな
それ、うん、でおいっていうね、さっき言ったから、ハマちゃんチョコレートプラネット的なやつをやられて、
ドカンと。
うん、俺、うわっと思って、 でこっちはもう1回歌ったからもうワン、うん、あのワンチャンスでそれを盛り上げたからいいや。
うどんくんも辞めちゃったの？
いやいやいるいるいる。
いる？
うん。でもあのオルガンとかにもいるよよく。
あ本当に。そう。すごいね。ツイッターアップだねやっぱり。
うん。やられててさうわーって先輩にさ。
うん。
おめざけんな一回だろ普通。何何回もやってんなよみたいに言われて。
まあまあ一回目外したらさ。まあやっぱ挽回したいって気持ちはあるよね、うん、それはもうどっかで。
でももう一発勝負っていう暗黙のルールがある
から、ね。でもさ、そういうのってさ、その自分的にはさ、例えばフリースタイルしくったりしたらさ、うん、やば、俺すげえラップ下手って思われてるとかやっぱ思うわけじゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。
でもさ、意外とさ、お客さんはそんなに
気に
分かってないもん
だ。だって誰だかわかんねえんだもん。
そうそうそう。
こっちはさ、自分の一世一代の勝負だと思ってるけど、
うん、
雷とか見に来たヘッズは、うん、リリースもしてないようなラッパーの8小節ぐらいのラップなんで、
うんうん、
まあ、よほどかっこよかった人は別だろうけど、
うんうん、
いちいち気にしてないんだけど、やっぱやる側にしてみればもうさ、いやー、下手こいたーみたいなのさ、
それはね、やっぱね、うん、思うよね、自分もライブとかでさ、失敗すると、あー、もう今日終わったとか思うけど、う
ん、そんなに気にしちゃ、誰も気にし
ない。世の中はお前のこと見てねえよっていうのは。
誰も見てねえっていうこともある。
うんそうそう、うん、それはね、常に俺もね、もう結構いろんな時に戒める自分を。自分が持ってるほど世の中注目してねえぞってこう、ね。
あれも砂場なんて聞いてないみたいな。
本当そうよ、そうよ。うん。でもさ、なんか、全人類がさ、例えば、ね、自分らの出した曲とかさ、うん、こう YouTube 配信とか、例えば、全人類まで行かないにしても、周りの人は見てくれてんじゃねえかとか思、錯覚に陥るじゃん。
うん。
そんなことはないからさ。
そんなことはねえんだよね。うんうん、まあでも、まあその、うどんくんやられてんのを、あの、わっと思って見たら、まあその先輩が、うん、おどうぞどうぞ、よかったよ、みたいな感じで、あの、こっちには結構優しいみたいな。
あそれで。よっぽどなんかやっちゃいけないムードの中をやってったんだろうな、うん、この雰囲気っていうのは。
まあで終わって新宿リキッドルームみたいな小間劇のところだからさ、
うん、うん。
あって、歩いて駅に帰ってたら、
うん。
後ろからダッシュしてくるやつがいて、
うん、
うわ、誰だと思ったらうどんくんで、
うん、
うどんくんそんな目に遭ってるのに、
うん、
終電間に合わないってダッシュして
くるって。なんか漫画の少年みたいなやつだな。なんなのそのメンタルの
勝ち。頑張れみたいな。
すっごいなんかへこたれないんだろうな。
へこたれない感じがね、うん、すごい最高だった。
多分学校でうんこしても、また次の日普通の顔して学校来れるやつだろうね。
そうそうそう、最高、うん。もう、だからそういうね、タフな人がいっぱいいたなっていう。
そういうのはもうラッパー向きだね、本当に。そのフリースタイルとかさ、バトルとかさ、やっぱバトルで一回負けてさ、ああ俺もうダメだこのシーンじゃやっていけねえなんて思ってたらさ、うん、とてもないけどヒップホップのフィールドじゃ生きていけないもんね。
そうそうそう、だからやっぱタフなね、うん、タフでどこまでいけるかな、
ある意味タフで どこまでいけるかな、メンタルのね変なところ強いのは、うん、俺さそのやっぱさメンタル強いやつはね、ガキレンで俺、ヨシ君をね、改めてやっぱね、今週さ、思ったんだけど、
うん、
先週か、ちょうどガキレンジャーで配信イベント、
うんうん、
ウェブイベントっていうのね、うん、ロクトさん、まあ、主催でさ、
ロクトウエスト。
うんうん、で、まあなんか、その、ズームでやったんだけどさ、ズームでそのイベントの始まる前に、
うん、
ロクトのスタッフさんとかも交えて、
うん、
まあ、ズームミーティングをやってたの。
うんうん、
でさ、まあ、なんかこういろいろちょっとね、メモるようなこともあったりして、
うん、
じゃあ、なんかちょっとアルファベットの、アルファベット書いてくださいとか言う時があったの、ズームの会議の中で。うん、じゃあちょっとメモってください皆さんみたいな感じで、なんかね、いろいろ、LP、あんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいななんかこう、綴りを言ってったの、スタッフさんが。
うんうん
で、LP っていう頭文字がまずあって、うん、L っていうのはまあ、ロフト。ロフトでやってるからね。うん
はい、
ロフトの L で、
うん、
で、ロフトプラスワンの、プラスワンの P、
うん、
で言って、スタッフさんが言ったの。
うん、
で、ヨシ君がね、みたいな感じになって、うん、もう一度お願いしますって。
うん、
ロフトの L に、うんプラスの P です、
うん、
でこうきっちり分かりやすく言ってくれたの2回も、うん、ああはいはいはい、うん、でよし君がじゃあ繰り返しますね ロンドンの L に、パリの P でいいですか、うん、ってさ、わざわざさ、ロフトの人は、わかりやすくね、2回も言ってんのに、なんでそこで、そのさ、単語を変えて、ロンドンの L で、あとパリの P でいいですか、うん、ってさ、なんでそこで変換してきたかな、と。謎のね、メンタルの、なんか変な強さを感じてしまったね、俺は。なんか、ラッパーっぽいなっていうかさ、なんか。
いや、和尚くんがね、今喋ってる間に、うちの娘がね、
おーおーおーおー和尚だよー。
和尚。
あら、絵描いたの？
絵を描いた
の。上手ー。それ何？レディーガガ？
レディーガガ。
違うって。
あ、違うの？
塗り絵でリカちゃんのやつ。
リカちゃん、はいは
い、リカちゃんね。うん。
リカ子？
リカ子。
リカちゃん。
リカ子じゃねえ。リカちゃん。アルファベットのリカ子じゃなくて？
うん、違う違う違う。
リカちゃん。リカちゃん。お人形の方
に。リカちゃんか。
これね、あの今ね、ラジオやってんだよ。
エブリちゃんが描いたの。
あとで見てあげる。
リカちゃん上手。
リカ子？
リカ子？
リカ子ってググってみて、なんか不良そうな女が出てくるから。
リカ子。はいね、ということでですね、ダンスレイランのディジョーショーのハ、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでね。レディーガガじゃねえよって話だよ。
うん。絶妙だよな、レディーガガ今書いてたら。
レディーガガを今書いてたら結構センスあると思うんですよ。だって結構さ、あの、レディーガガ今もうあの俳優、女優さんでもさ。
女優さんっぽいよね。
うん、あの、アリーマイラブだっけな。
うん。
結構、ね、いろいろ出ててね。あのね、今週のテーマ、泥団子。
今週のテーマが、あなたの周りで、
い
る、
うん、
あれ変な
奇妙な行動？
奇妙な行動か。
うん。そうそう、うん、じゃあちょっとね、紹介させてください。
お願いします。
はい。アニャージローさん。
アニャージローさん。はい。
今週の泥団子。私がされた奇妙な行動の投稿です。
うん。
ぜひどうすればよかったか教えてほしいですにゃーと。
うんうんうん。
でね、あれは20年ぐらい前。通信教育の大学のスクリーニングで東京にいた時のことです。
はいはいはい。
はい。仲良いグループの、あ、ちょっと待ってね、これもう老眼がね。
老眼フリーマン来ましたか。
うん。仲良いグループの飲み会の帰り道のことでした、
うん、
飲み会の席には TBS で深夜にやっていたワンダフルという番組のワンギャルの一人がいました。
あー懐かしい、
ね、また今夜のやつよね。
東幹久とか出てたやつだね、
うん、誘われて二人でしばらく歩きながら、最近彼氏とうまくいっていないとか言いながら、ちょっとどっかで休憩しようよと何度もおパンチラされながら誘われたのです、
うんうん、
しかしワンギャルの彼氏は当時有名な、とってもしかしな感じのハードコアパンクバンドの方ということでした。
お、
うん、もちろんビビリな私はパンツだけ目に焼き付けてタクシーでお送りしましたにゃ
ー。
それは一体何だったのでしょうか。
なんか
何パンツを見せてきたってことね。
なんかからかわれてたのかな。なんだろう、
どっちだろうね。
誘惑するためにパンツを見せてくる人は、それはさ、もうエロ本とかエロ動画の世界でしかいないからね。
実在しないと、こんな人物は。
実在はしないと思いますよ。
こんな人はね。
そういうね。
こんな人は実在しないはずなのに、うん、どうもアニャージローさんのには、しかもだってワンギャルってテレビ出てる人でしょ。
まあ、だからあの時のグラビア的な女の子だよね。
うん。
うん、
立川のり子さんとね。
うんうんうん、
東幹久さんの番組ですよね。
原
千秋。
千秋か。
うん。
懐かしいね。
だって、あのさ、僕らマイカデリックの、ファーストアルバムって、
うん、
ジャケットにいろんな、キャラクターが、載ってるんですよ、
うん。そうだね。少年ジャンプをパロディした感じのやつだよね。
で、うん、ワンダフルで、
うん、
その中のある人気キャラクターのね、
うん、
ポケモンっていうのに出てくるキャラクターがいるんですけど、
うん、
あのピカピカーっていう喋り方をするキャラクターに、
うん、
あの僕がなってるんですよ、その
時。ああ、はいはいはいはい。
で、
うん、
まあ、こんなのは勝手にやってますよ、だから。 うん、そのワンダフルで、うん、のポケモン特集をやってて、
あ
それでそのこんなところにもポケモンがっていう、
うんうんうん、
ランキングみたいなのやってて、
はいはいはい、
それでこんなところにも、うん、ピカチュウがいるんですよ、うん、みたいな特集で結構その、うん、いろんな街のなんか看板とかにいる、
うんうんうん、
割とオフィシャルなんですねちゃんと、
はいはいはい、
オフィシャルなんだけどいろんな意外なところにいるっていうのを、うん、ランキング形式でやってった6位に、
うん、
マイカデリック
のマイカデリック
が入ってたとか、
うん、
入ってたんだよね。
あれなんてもうあの中国のさインチキドラえもん的な感じだからね、
う
ん、
そうだからその
ね似ても似つかねえ激痩せしたドラえもんみたいなさああいう感じのものがなんか入ランキングに入っちゃったみたいな。
ランキング入っちゃったっす。なんかうちらのジャケット、あれでも、もしかしたらだからその番組の作家さんとかディレクターに、の悪ふざけ、
うん、まあ、それもあるだろうね。
ラップ聴いてる人が、なんか一個入れときましょう、こういうのっていう、ことかなとか思ったんだけど、
うん、うん。あれなんかね、よくわかんなかったね、本当に。なぜワンダフルに俺らの
ジャケットが突然登場したのかみたいなね。う
ん、
ありますね。
ワンダフルなんてさ、言ってみるあれ、今のさ、うん、なんだっけ、渡部さんがやってた昼の番組ってなんだっけ、
うん、
王様のブランチ。
王様のブランチ的なのの深夜版みたいなさ。
深夜版。まあでも、もう一個エロだったでしょ。だから、ツナマツ2とかそういうのの、
うん。
TBS バージョンみたいな感じだった、
うん、まあちょっとランキングあったり、うんうんうん、その、エロもね、その、ライトなエロね。なんか
ライトエロですよ、ライトエロ。
若者向けのさ、うん、おしゃれかつ、で、ちょっと、
健康的なやつ。
うんうん。
ベタっとしてないんだよね。
うんうん。
いやでもこのアニャージローさんにパンツを見せてきた人は何だったの？
それは、アニャージローさんの妄想って可能性もありますよね。
パンツが見えてたふり、気になってた？
そうそう。見えてないのに。アニャージローさんが一番、機械な
行動。そうだ、だから、このワンギャルさんにしてみれば、この人なんでずっと私のスカート見てんだろうと。
スカート見て、なんか、すごい勃起してるけど、なんでみたいな。
勃起してるのもバレてんのか。しょうがねえなっていうね。まあまあ、これはでも送り返して正解だったと思いますよ。
そうね。
えらいこっちゃになった可能性ありますからね。
うんうん、
はい。中則さん。
中則さん、ありがとうございます。はい、
今週の泥団子、奇妙な行動、こう。飲酒される皆さんは酒にまつわるやっちまったこと一つや二つはあると思います。
8個ぐらいありますね、うん、
飲酒した次の日に頭が痛いのはよくあることですが、うん、その朝はものすごく左肩が痛いのです。見ると肩が紫に内出血しているし、夕べ着ていたパーカーの左肩が破れていました。
似合ってんね。
不思議に思い、明くる日出勤して同席した仲間に聞いたところ、
うん、
覚えてないの？お前、お店から駅まで100メートル以上、車道をずーっと柔道の前回り受け身をしながら行ったよと。
危険だね、
うん。道を掃除していた近所の人が怖がって慌てて家に逃げて行ってたよと言われました。自分は柔道の経験がありません。どうしてそんなことしたのかも未だに分かりません。推進。先週自分は和尚さんに50代後半ぐらいと言われましたが、うん、まだ50ちょっとの電気グルーヴやスチャーニ世代です
。50前半ね、すいません、失礼しました。10代、何アスファルトで受け身みたいな何前回り
の受け身をこうしながら、
あ、むちゃくちゃ危険じゃねえかよ。しかも柔道やってねえっていうのは何なんだよ。どっから出てきたんだ、それは。やっぱやってたらさ、お酒飲んで記憶が飛んだ時に自然と体が動くとかありそうだけどさ、
うん、
このね、DJ、ライムスターの DJ ジンさんとかもさ、うん、格闘技やってるからさ、うん、なんかトラックかなんかに引かれたんだよね、ずいぶん昔。その時やっぱ引かれた後に、アスファルトで受け身取ったって言ってたもんね。
バンって。
で、それでさ、ちょっとね、怪我が大きくなくて済んだとか言ってたから。
すごい。
そうじゃないんでしょ、でも。
そうじゃない、そうじゃない。
どこから憧れかなんかがあったんじゃない、自分の中にこう三四郎に憧れてたとかさ。
三四郎だったもんね。
なんか。うん、
まあでも、ライムスターの DJ ジンさんも酔っ払うとですね、
うん、
あの人はね、指関節を決めてきますから。
指関節、こうだから、うわーみたいな。
こうやって指関節を決めてくるから。
地味に最強に痛い
やつ。結構超痛いやつ。
うん。
オードースとか言って、パキッとか言って、やめてください。
いや、だからね、ほんとに。身動き取れなくなるやつね、指一本で。あれ怖いよな。その、あってさ、わーって殴ってくる先輩も嫌だけど、
うん、
地味に痛いのもかなり辛いよね。
指関節とか結構半端ないです。
うん。
まあでもね、まあ和尚くんなんてね、酔っ払いの話なんていくらでもありますからね、これは。
酔っ払って、翌朝謝るの、人生だったね、20代は全て。
何にも覚えてなかったしね。
いやー、だからもうそういうのはもう、キリがないね、本当に。
だいたい次の日電話してきて、しゃあねえなーって、俺昨日何したかわかるとか言って。いや、で、僕はやっぱり言ってもそんな酒飲まないし、なんなら飲まないで一緒にいる番組。
やっぱね、その、ガンガン20代の頃飲んでたのは、朝起きた瞬間に、体の、なんていうの、目覚ました瞬間の温度で、あ、俺昨日なんかやってんなってわかんでる、なんかこう。
温度感で。
その、ちょっとこう、自分の中にある酒の量が起きた瞬間に、なんか、あれ、この感じは、なんか俺やってんだろうなっていうのがなんかね、あるんだよね、こう。むちゃくちゃ飲んでたからな。
朝だって5時半ぐらいに電話してきてさ、
うん。
それさ、レーダーとか言って、まあ、どうしたのって言って。あのさ、ヤクザって強いと思うって言って。いや、それはだいぶ強いと思うよ、みたいな。
一応確認はしてみた。
それで、いや、強いと思うよって言って、大将君寝た方がいいよとか言って言ったら、ガチャッとか言って。それで、5分後ぐらいに電話がかかってきて、寝だとか言って、すげえ回し蹴りが綺麗だったとか言って。
俺はもう昔、その時も20代の時回し蹴り食らったけど、10代の時もね、回し蹴り食らってことがあってさ、宮下公園で、地元福島にいる時に、東京にね、買い物に夏休み、お金を持ってさ、
ね、
買い物来て、センター街とか行ってさ、あと紫スポーツとかさ、
紫スポーツ原宿のね、
スケボーやったから、新しいスケボーの板買ったりさ、エアウォーク買ったりさ、いろいろ買ってさ、よし、田舎福島帰るぞって時に、宮下公園にさ、その時、センター街、渋谷のチーマンがいた頃ね、まだ。
いっぱいいた頃ね。
そこにさ、地元のね、アベック、レーダーも知ってるけどさ、
アベック
と、あと先輩もう一人いてさ、先輩と三人でさ、呼ばれてさ、その時は太郎も行ったのかな、板尾とかも行った時かな、
みんなでだから東京買い物行ってるわけだよ。
そうそうそう、それで渋谷のセンター街のチーマーも90年代後半だよ、見てさ、なんか
ロン毛に寝れたくなったね、
ボガーンって回し蹴り食らって全部財布出されて、もうテンションだだ下がりなんてもんじゃないよ、もうこのまま俺たちはここ宮下公園で殺されるって思ったからね、俺もう本当に
渋谷でチーマーに襲われたっていうね、
山手線を見ながら本当首までなんか土に埋められるのかなとかいろいろ考えてさ、もう最悪のこと考えてたの、でやっぱセンター街のチーマーってその頃さ、もう問題にもなってたけど、
もうい
わゆる今でいう反射なわけよ、でパッと見たらさ、もうビジネス化されててさ、俺たちを殴りつけるその武闘派ギャングと、ちゃんとお金だけ管理してる、知能犯っていうかさ、もう経済ヤクザみたいな、ちゃんとグループ分けされてさ、パッと俺見たら、100万円ぐらいの束3つぐらいあってさ、
うわ、
もうだから、その辺のチンピラじゃないんだよ。本当にもう、ヤクザの、まあ、ちょっとしたグループみたいな感じでさ、まあ俺らも死ぬって思ってたんだけど、最後に、そのチーマーに、お前らどっから来たんだって。福島ですって。田舎んかやんみたいなこと言われて、かわいそうだから、あいつってそのさ、100万円の束3つぐらい持ってる会計の、悪いやつにさ、ちょっとお前、こいつらに電車賃だけ渡してやるって。で、最後ね、5000円ぐらい人みんなもらってさ、嬉しいマジですか、いい人だーってなって、やっぱ東京のチーマーって結構いい人だねって言って、福島帰ってったからね。
全部取られた後でしょ、
取られた後なんだけど、これも作戦がすごいから。俺は当然さ、警察でも言わないよ。言わないっすか。今思うともう、そういうさ、なんだよ、フォーマットが多分あるんだよ。なんか。
いやまあね、
まんまとさ、もう田舎の10代の少年はね、もうなんか神のように思ってた、チーマーの人たち安かった、
チーマーの人たちって憧れのって、
だけどさ、3万円以上取られてるからね、もうその段階で。
だって、まあ僕もだからさ、同い年でさ、
うん、
でね、不良とかじゃないからさ、渋谷とか行くとさ、
うん、
ほんと上半身裸で、 走ってるやつとかいっぱいいたもんね、当時。
それはただの、ただの変人じゃねえの、
いやいや、だから、その、構想とかしててさ。
ああ、
見まして。暇ファッションってさ、
うん、
あの、まあ、寝るシャツ着てたりとかさ、スタジアム着てるやつとかいろいろいたけど、
うん、
も
う、
なんだったらもうダボパンに、で上半身裸のやつとかも、
全、
う、
部、
ん。
ああ、いわゆるその、LA ギャング的な。
LA ギャング的なロン毛で。
タトゥーを出すみたいな。
そうそう、ロン毛で上半身裸でムキムキで、
うんうん、
の人とかが、うおーとか言って走ってて、
はいはいはい。
女街だこれは、みたいな。だって、
まあまあまあ、多分あれでしょ、あの、カラーギャングとか流行った頃じゃん。
カラーギャングも流行ってたし、うん、でも、まあ、渋谷のギャングの人たちも、まあ、どっちかっていうとオシャレだったけども、
俺はあのそのいわゆるチーマーって言われてたあの90年代中盤ぐらいの時かな、あれはあのみんなバンソンとかいうさ、
うん、
ライダース着たりさ、ショットとか、ね、ダブルのライダース着たりして、うん、ウエスタンブーツとか履いてちょっとベルボトムとか流行った頃だね、
ね、うんうん、だってうおーとかなんか集団でさ、結構みんな集団でいるじゃん、
あいつ、うんうん、意味なく
15人ぐらいでさ、
座ってね。
うん。あの、109の前で、うわーって走ってて、
うん。
何すんのかなと思ったら、なんか、止まってる車をガッて囲んで、うん、せーのっつってひっくり返してたから
ですね。ちょっと前のハロウィンじゃねえか、お前それ。
なんだこれやーとか思って。まあまあまあ、まあ、でもね。
サーファイは変なやつが集まるんだね。
そういうね、街でしたね、昔はね。はい。
ボールね。
うん。みかんさん。
はい。
今週の泥団子。
うん、
小学生の頃なぜか、からし色のプラスチックフレームの伊達メガネをかけていました。なんであんなメガネをおしゃれだと思っていたのか謎です。とても恥ずかしいって。伊達メガネを。
笑福亭。
あ、翔平。
翔平さんだっけ？
翔平さんのあの感じだよね、多分、ね。
鉄鋼色のやつだよね。
うん、なんていうの、あの、ほとんどユーザーロックさん。翔平さん。
ね、なんかあるね、なんだっけ、たけし軍団でもいなかった、ね、
歌右衛門、
歌右衛門さん、そうそうそうそう、うん、あの人もこう、うん、なんていう、ベージュ肌色っぽいフレームのしてたよね、うんうんうん、
でも僕もね、黄色のパキッパキのね、でっかいメガネしてたよ、
うん、
一時、で池袋で落として、
うん、
こうかけてこうこんなんがやりながら歩いてたら、あーって落とした瞬間に、
うん、
車がブーってきて、上をパキパキパキ
って。綺麗に踏んでった。
本当に、本当に、そのためにこの車来たのかぐらいの、
うん、
スムーズな動きでパキパキパキって踏んでて。
一気にもうタイミング見計らったような感じ。
そうそう、完璧なタイミングで踏まれてもうどうにもならなかったっていう。
なんか大仁田敦さんが足、車に引かれたっていうの。
あ、かぶってね。
うん。L歌舞伎さんのツイッターで見たけど。
うん、ね、人の足を踏む、引くもんじゃないみたいなね。
なんか、大仁田敦なら別になんか、踏まれても平気そうだけどな、うん。泣いちゃいそうだけどね。
うん。はい。ですね、太郎さん。
はい、太郎さん。はい、
今週の泥団子です。
はい。
小1の時に、人間も動物だと学んだので、
うん、
犬に見習って学校の前で立ちションしたら、速攻で大人に注意されました。
それはね、それはアウトですよ。あ、かわいいね。俺ね、あの、小学校の頃さ、
うん、
2か3ぐらいの時にね、あの、まあ、家、自分の実家でさ、
うん、
庭にね、野良猫が入ってきて、
うん、
で、俺、やっぱ動物すごい好きで、
うん、
その猫をね、飼いたかったの、野良猫。
はいはいはい。
でもね、なんかうちのおじいちゃんとおばあちゃんが、
うん、
猫をね、飼うと、
うん、
猫っていうのは、すぐ子供を産むから、
うんうんうん、
もうあっという間に増えちゃうから、ダメだって、
うんうん。
で、俺は、まあ、じゃあダメだ、でもやっぱ、いや猫飼いたいなって、隠れてさ、
うん、
ご飯とかあげてたの。
お、
うん。
じゃあ、のび太くんみたいじゃん。
う
ん、
で、なんかね、その、車の入ってる車庫であげてたんだけど、
うん、
で、牛乳とかをさ、冷蔵庫から持ってって、
うん、
ね、そのじいちゃんとかばあちゃんにバレないように、立って服の下に隠して、
うん、
牛乳瓶。で、それをお皿にね、その車庫の端っこに行ってさ、猫、子猫ちゃんにさ、あげてさ、
うん、
こう、飲みなーってやって、あげてたの。そしたら、バーって電気がついて、
うん、
恐怖のじいちゃんばあちゃんが後ろにいてさ、
う
おー、あー、もう俺はもう終わったと思ってさ、俺、とっさにね、もう、小2ながらの全力こそが、
うん、
この目の前にあった、もう、猫はね、電気がついた瞬間にバッてどっか行っちゃったの。
うん、
残ってんのは、
うん、
お皿に入った牛乳と俺だけなの。小2の俺。で、パッて後ろにさ、
恐怖のじいちゃんばあちゃん
いるから、 俺もね、なん何してんのって言われて、あの猫の真似っつってペロッと舐めた。猫の真似してんのって。こうやって猫の真似するの好きなんだ。
猫真似してんの楽しいんだみたいな。
でその入って目の前入ってる皿の牛乳を
ペロペロペロ
って舐めて、その時は本当にごまかしたと思ったんだけど、やっぱ年をね重ねるごとに、いやあん時見過ごしてくれたじいちゃんは優しいなって、なんか
先で果ててたんじゃないの？
その可能性はあるけど。
猫のモノマネを始めた、まあまあ、あの朝知恵、子供の朝知恵を
頑張ったんだよ、ね、
頑張った、よく頑張ったっていう、あのとっさにいい答え出したぞみたいなね。あります。はい、マタンゴアールさん、
はい、
今週のドル団子、うん、これは僕自身の小学生の時のことです。
はいはい。
僕はグミが苦手なのですが、うん、一緒に歩いていた友達に勧められたグミをなぜか断れずに受け取ってしまい、うん、友達がよそを見ている隙になぜかフルスイングで遠くへ投げました。
お
この辺にポイッとするだけでもよかったはずなんですが、つい受け取っちゃったんだろうね。
うん、
それだから僕なんかもさ、あの、うん、オーショー君とかで一緒にいる時にこのテキーラのショットっていうのがさ、
あ
の、お酒が好きな人はさ、うん、テキーラ飲もうよって言ったらさ、まあ、手っ取り早く酔っ払えるしいいじゃんっていうことで、うん、
まあまあまあ、
いいアイテムだと思うんだけど、うん、僕みたいにお酒をそもそもそんなに好きじゃないし、
いや、まあ、酒飲めない人にやっぱ、うん、テキーラのショットなんてのはもう本当に劇薬、毒を飲ませてるようなもんだからね。そうそうそう、
今となっては、うん、飲んでもダメなんだけど、うん、まあなんか特にさ、20代の頃は年上の人とかからさ、
うん、
奢られちゃうとさ、
まあまあ、
受け取んないとなみたいな、
まあ、ちょっと体育会系のノリもまだあったからね、昔は
飲めやーみたいな感じで、うんうん、もうなんか自動的にさ、ショットグラスがずらーって並んでさ、
そうそうそう、
でもう始まっちゃうみたいな、
うんうん、
でその時はテキーラを持って、
うん、
これでみんな乾杯してくれて上にこうやって掲げるでしょ、
うん、
掲げた後に全力でヒューってこうやって、ヒューってやると、
あとダースレーザーは、こう飲んでるふりして、後ろにこう、顔の横を通らせていくっていうね。
これこう。
その後ろにいるやつ、むちゃくちゃ濡れてるからね。
いただきまーすってピューっていうのと、乾杯いただきますってこうやって、こうやって、床にこう、ピューって。
普通に誰かしらには絶対かかってたからね、あれ、普通に。周りの人とか気にしろよ、本当に。
それをね、このマタンゴアールさんのね、うん、思い出させてくれますね。
懐かしい話ですね。う
ん、あとね、ちょっと待ってください。今、なんか、ツイッターがね、
消えた。
消えちゃった。ちょっと待ってくださいね。マタンゴアールさん
が。昔も俺、タロ、行きました？
うん。はい、コトラ、あと思い出大輔さん。うん、
はいはい。
今週のドル団子です。
うん。
大学時代に講義中にマジックを披露してくれる同級生がいたんですが、
う
ん、2回生の途中で本人が消えてしまいました。元気でいてくれることを願うだけですっていう。
2回生の途中で何？
本人がいなくなったって。大学から。
自分が消えちゃったの？
大学からいなくなった。
それは何？学校を辞めたということで。
辞めたっていうことなんじゃないか。
そういう壮大なマジックだったのかな、
ね、うん。そういうすごいマジックを使う。カッパーピールドできないと。
中退しますみたいな。
ちょっとこう、今度はマジックで、僕が来まーすって言って。
何なんだ、その、かっこいい話。
マジックとかってさ、
うん、
やったことある？リアルに。
いや、ないないないないない。周りでやるやつもそんないなかったな。
マジシャンいなかったよね。
うん。なんかでも、まあ、いわゆる引田天功とか、そのテレビで見てたりぐらいかな。
うん。うん
で、やっぱミスターマリックの登場で、
あね、
その手品なのこれ、それ超能力なの何なの、うん、みたいな、すごい謎があったけど、うん、だからこれは両方ですみたいな感じだったもんね、やっぱ。
あの、いいとも、あ、いいともんじゃねえ、いいともに出てた、
うん、
あのさ、ミスタートランプってわかる？
あー、トランプマン？
トランプマン、トランプマン。
なるほど、ザ・ワールドとかに出てた。
そう、出てた。あいつ実はすごいよね。
あれ、なんか、こう、口にこう、
入れてダーって出すやつだ。お
う
おうおうおう、うん、あの顔白塗りにしてね、
おうお
うおう、踊りと一緒にやってたんだけど、
うん、なんか流行ってたよね、トランプ、
うん
うん、まあ、パントマイム的な感じだね、あれは、うん、
なんかね、あの実は、
うん、
いや、テレビで見てもあれだけど、多分ライブとかだったら、
うん、
半端ないと思うよ、ああいう人って。
いや、だからそのディナーショーとかでさ、いろんなテーブル回ってやったりしてるわけでしょ、うん、そのま、うん、ちゃんとしたマジシャンっていうのは、うん、 で、ああいうのもさ、なんかこう、お金をどうしたらいいのかとかいろいろ考えちゃうけど、そのチップとか。
チップをね。
テーブルまで回ってこられてやっちゃったら、やっぱ、結構チップ出さないと申し訳ない状況になるんじゃないかなとかも思うけど、
ね。思うけど、金ねえしな、こっちも、みたいな。
あ、でも、でもそういうお店に行ってる人は大体結構まあ、社長さんとかだったりするんじゃないの、うん、そういう。
もう、驚かせればね、もうポンって出てくるみたいな。
うん、女の子連れてる社長さんだからさ、ちょっとこう、見え張って、チップとか渡しちゃったりしそうだけどね、なんかそういう。うん、
はい、ということでね、結構いろんな奇妙な行動の投稿、はいはい、投稿を、ありがとうございます。泥団子テーマ、奇妙な行動、ね、はい、なかなかいろいろありましたけどね、うん。来週のテーマどうしますか、これ。
来週はね、うん、ね、ちょっと今週ね、ツイッターでさ、ちょっと興味深いツイッターがあって、うんうん、まあ、某あるね、ラーメン屋さんなんだけど、
うん、
ラーメン屋さんのその投稿が、こんなお客様がいましたみたいな感じで、
うん、
この、マスクをしてないお客様が来店されたので、
うん、
マスクをお譲りしたところ、うん、そのお客様が、
うん、
マスクをラーメン屋行ったら売りつけられたっていう投稿がありましたっていう。
あら、
うん、でこれはその 何かっていうと、
うん、
そのラーメン屋さんの方はマスクをしてないお客様にお譲り しましたって表現してんだけど、
うん、
実際お金を取って販売してたらしいの。
ああ。
でもさ、お譲りしたってまあそういう意味もあるじゃん、なんていうの。でも一応お店側は、その、お譲りしたっていうのは販売したっていうのをまあ、
うん、
丁寧に言うっていうかさ、
うん、
そういう感じでお譲りしましたって表現してんだけど、うん、結局はその売ってたから、その売りつけられたってお客も、ツイッターに書いたらしいの、
うん。
それでなんか結構ね、まあかなり炎上してたんだけど、
うん、
その譲りましたっていうのは結局お金を取ってるのか取ってないのかどっちなんだみたいな感じになって、
ね、
うん、こういうね、なんかこう例えばさ、その二通りの意味があるみたいなさ、うん、大丈夫ですとかいう言葉もさ、
大丈夫ですよ、つい言っちゃうね。
これどうしますか？いや、大丈夫です。
大丈夫です。
言っちゃうときあるじゃん。
ある、
言っちゃう。これ、取り方したら、
毎回思うもん。あ、今どっちの意味で言う？
OK なのか、罰なのかとかさ。あと、まあ、昔からあるのは、やっぱ、やばいねっていうのもさ、うん、もう完全に二通りの意味があるじゃん。
うん、
今は、まあ、かなりいい方に、が多いけどさ、
うん、
昔は結構やばいって言うと、まずいな、この状況まずい。
元々はそうだね。
うん。うん、とかさ、まあ、そういう言葉なんかな、言葉体験とかさ、まあ、言葉でもいいんだけど、うん、なんかあればちょっといろいろ知りたいなと思って。
ああ、どういうふうにまとめればいいかな、じゃあ。
うん、ちょっと
違う意味で取られたとか。
うん、違う意味で取られがちな言葉とかさ。
うん。
うんうん、なんかそういうのあればな。
そうだね。じゃあ違う意味で取られがちな言葉。
間違いやすい言葉とかね。
うん、間違いやすい言葉。これをね、うん、皆さん、泥団子で。砂場に投げつけてくれればと、
はい、
思います。
うんうん、
はい。で、大将くん、告知事とかありますか？
告知はとりあえず、明日8月1日土曜日は、
うん、
まあ、僕の YouTube、ワクワクチャンネル。はい、うん。これで、ちょっとまあ、エアガン、ライフル、電動ガンのね、
うん、
デビューします。そして、8月の2日日曜日が、ガキレンジャー、シングル第2弾シングル、うん、リローテッド。
はい。
これが配信リリースになりますんで。ね、
うん、
トラップ、まぁ、ちょっとロックっぽいトラップなんでね、うん、うん、ちょっと新しい楽器レンジャー聴いてくださいって感じで。
うん、はい、おしょうくんがね、監督主演脚本の、ショートムービーもアップされてますから、今、ね。
これもアップされてますんで、リローテッド検索してください、楽器レンジャー。うん、
はい、ですね、おしょうくんにもゲストで出てもらった、うっかり1周年、
うん、
今ね、ネイキッドロフトさんの方で、8月3日までアーカイブが見れます。
うん、3日月曜までね、うん。
なんでまだチケット買えば見れるので、まだ見てないやーっていう人はね、うっかり1周年スペシャルゲスト DJ 王将。
はいはい。
8月の3日まではチケット購入可能です。うん、ほんでですね。
こちらもね、ダースレーダーもバリバリフリースタイルやってるし、
で
僕もね、生エアガンレビューってのもやってるし。
うん、20分ぐらいね、おしょうくんのロングレビューがね。
ロングレビューやってます、
ね。ロングレビューが見れますからね。で、
エル
歌舞伎の、
ね、
うん、この日の、その日のためだけに作ってきた漫才っていうのね。うん、見れますから、まあ、結構ね、お得だと思いますんで、これもよかった
と、はいはい、
僕のね、カレー、
カレー、 ダメ屋さん、
ダメ屋さんかけるダーセーラーかけるダメ屋のカレー、ついにできましたから。
おお、
ついにできました。それで、8月の6日、
はい、
6日に、
うん、
もう届く形で、今予約はもう、ダメや清徳さんっていうね、あの工場のホームページか、うん、Amazon で予約すると、うん、6日には届くというスケジュールで。で、これね、僕の新曲、ダース・レーダー名義ではだいぶ久しぶりの新曲、スパイス・オブ・ライフっていうのが、
うん、
ダウンロードできます。
うんうん、
で、ウルトラバイブ、流通のタワレコとかの CD 屋でカレーを買うと、
うん、
3曲入りのシングルが出てくるんですね。
こっちは。ああ、うん、CD 屋さんにカレーが並ぶの？
カレーが並んでるってね、これ、絵図だけには
面白い。すごいね。でもあれだよね、セブンイレブンとかさ、コンビニの食玩コーナーでプラモデルが買える的な。
そうそうそう。
なぜなら、ちっちゃなラムネがついてるからだ。
実はこれお菓子なんですっていう。
そういう、う
ん。そのパターンで、で、新曲のビデオが8月の6日に、多分こう、アップされると思います。
はいはい、うん、
で、コーラスにオショ君とエル歌舞伎が
そうね、こっそりエル歌舞伎さんも入ってるって、ね、
そうそうそ う, そう、あのコーラスで参加してるっていうね、
あのこれは高澤さんとこのスタジオで撮った
ん、ね、そう、高澤君がミックスしてくれてます。
うん、
うん、ほんでがカレーが出ますよっていうのと、
はい、
8月の13日木曜日に、もう閉店が決まってしまった秋葉原グッドマン、
ね、グッドマン、
グッドマン、もうだから、うん、あの16日で閉店なんですけども、
うん、
それの、
なんか後ろにいる、はい、なんかいる、
なんなに、
おい、おお、寝なさい、ダメだよこんな時間まで起きてたら。
これ今配信してるからね、これね。
放送族来ますよ。
今の時代ないでしょ。
冷静だな。
今の時代。
冷静だな。確かにいないけど、まあ、いる
か。お風呂入りな、早く。お風呂入りな。
うんうん、
はい、何話したっけ、あ、その秋葉原グッドマンの、
うん、
片目と語れ、ずっとグッドマンでやっていた、
うん、
片目と語れの、まあ、サンキューグッドマンスペシャル、まあ、ありがとうグッドマンってね、はい、のが8月の13日に行います。で、ゲスト、DJ おしょうくんね、今ゲストで出てもらって、
はい、
それで、スペシャルゲストがラサール石井さん、ね。
出ました
スタンダップコメディと僕とのトークっていうのがあります。うん、と、うん、ゴーイングアンダーグラウンドの松本壮君が、
はい、
ギターと。で、ラサール石井さんと松本壮君と和尚君でお題 MC バトルのジャッジをやってもらう、ね。
すごいな、うん、こんな日が来るとは思わなかったな。
で、お題 MC バトルに出る MC がスー君と、
うん、
TK ラ黒淵と、
はいはい、
ペイペイとコース。この4人がお題 MC バトルで。
はい、いや、面白そうで、
うん。で、バンドは、太田浩二が、ちょっとスケジュールが合わなかったから、うん、ベイソンズのベースの笠原大作と、それと、うん、化石サイダーさんのバンドとかでドラム叩いてる中島はじめくんがドラムで参加して、うん、で、まあ、お題 MC バトルとかをやる。そして、エル歌舞伎の漫才と、マッハスピード豪速球のコントもあるっていうね、これね。
うんうん、相当幅広いぞ、今回は。
そうそうそう。もう、今までやってきたことをぐっとまとめてね、お届けするっていうのを、クラブグッドマンチャンネル、YouTube のグッドマンチャンネルで、はい、生配信。で、これは、見るのは無料でできるんですけども、うん、ライブポケットっていうので、投げ銭を買うと投げ銭ができます。まあ、
うんうんうん、
なんでね、ちょっとグッドマンに今までありがとう、お世話になりましたっていう意味合いで、8月の13日にやろうと思いますから、うん、ぜひね、ちょっと見ていただければと思います。
ね、まあ、うん、本当、最後になっちゃうからね。
うん。
うん、
まあね、いろいろね、ちょっと、思い出もいろいろあり、ね、和尚くんと、
うん、
階段 MC バトルをやったりね。
そうね、あそこでなんかバッドホップが好きな少女の例とかも出てきたからね。
うん、
なんかいろんなくだらないことやってましたよね。
バッドホップ好きな少女の例と僕がなぜかフリースタイルバトルで対決するっていう。
うん、なんか一部三重にめんどくさい構造のフリースタイルだからね。
本当に何やってんだって話だけど、しかも、和尚くんに少女の例が降りた時に、
うん、
僕がね、もしかして 少女って言ってそんな反応あるかみたいなどういうことなんだみたいなまあまあまあそういういろいろ思い出があるあの、うん、素敵な箱なんでしょうグッドマンってとこはね。
そうだね、
楽しい思い出がたくさんありますから、まあ、それを最後もう一回ね、あの味わい尽くして、まあ、ラサールさんのスタンダップコメディーなんていうのもね、
うん、
なんかそれと MC バトルとかね、なんかそういうのが全部一緒になってるイベントが多分ないと思いますから。
すごいね、もう元祖インテリ芸人ラサール石井さんが、
ラサール石井さんね、ラサール石井さんのマネージャーさんからはね、
うん、
ありがとうございますダースベイダー様っていうね、メール
久々に来たね、その直球ミス、
直球ミス来ましたから、
ね、かなり剛速球でど真ん中来たからね。
まあよくあるやつですそれ
って、ね、うん、あとねちょっと来週ね、まだちょっと告知されてないんですけど、
うん、
来週のどこかで久々に僕も施設出ます。
おら、
はいはい。施設登場、うん、施設で DJ しますんでね。
施設 DJ やるの？
うん、ちょっとね、あのツイッターとかで、どこかで告知しますんで。
来週ってことだね。
来週中のどっかです。はい。
お、すごいじゃな。
やりますんでね。うん。
施設 D、施設 D を。
施設 D しますんで。
ちゃんと、うん、告知とかはって最後言われたときに、
うん、
小倉優香さんやんないためだよ。あ、じゃあちょっといいですか？
ゲストで出てんだから別に辞めるもクソもなんもねえんだよ。来週から来れないんでとか。いや、呼んでない
です。呼んでねえかみたいな。その、わかりづらいサンプリングみたいなね。
相当わかりづらいと思うよ、それは。全力でスルーされる自信あるから。一回見たいん
だ。でも、この番組を聞いてる人だけはわかるんだよ。
まあまあこの番組を聞いてる人のためだけにやってもいいけど、いやそこまで俺なんかリスク背負いたくねえわ
マネージャーには3、4ヶ月前から言ってたんですけど
すごいな、いつから決まって出演なんだって話だまあちょっとチェックしてください、来週、
うん、はい、じゃあね、あのおしょくんの久しぶりの施設出演もあるということでね、で来週のテーマトークは勘違いされやすい間違って取られるような言葉、
うん、
これをちょっとねドトロワの方で募集しますので皆さんぜひ
お願いします。じゃんじゃんじゃん
投げつけてやってくださいということでね、今週もたっぷりと喋りました、
はいはい、
固めのダースの実行のダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした。
はい、二人揃って、
あはい、また来週 ありがとうございました。
あのちょっと私
もう時間ないですよ、もう終わりですよ
、はい、うん、はい、それではさよなら、
皆さん、さよなら。